第1章、JAWS 2023の特徴。この度は JAWS 2023日本語版をお買い上げいただきありがとうございます。このオーディオガイダンスでは JAWS のインストール方法、基本的な使い方、便利な設定方法、インターネット、ワード、エクセルなどアプリケーションの使い方などについて簡単にご紹介します。どうぞご活用ください。 JAWS 2023は JAWS の最新バージョンです。 Windows 10-22H2、 Microsoft Edge、 Mozilla Firefox、 Microsoft 365や Office 2021など最新の環境に対応した最も強力な画面読み上げソフトです。ただし Office 製品のボリュームライセンス版、コンピューターにバンドルされる Web アプリ版の Office につきましてはアクセシブルな設計ではないため、その他のオフィス製品に比べると読み上げのパフォーマンスが低下します。本章では JAWS 2023で新たに搭載された新機能及び改良点について簡単にご説明します。スマートグランス、多くの場合ウェブページの作成者はテキストや背景の色、様々なフォント、または特定のテキスト属性を使用してページ上のテキストに注目を集めます。例えばオプションのステータスを示すためにチャートまたはダッシュボードの一部である特定のテキストに異なるフォントまたは色が適用される場合があります。新しいスマートグランス機能はページを分析し、ページでの色、テキスト属性、またはフォントの使用頻度に基づいて出現頻度の少ない順にテキストコンテンツをランク付けします。色、フォント、または属性の使用頻度が最も低いものが潜在的な関心、グランスハイライトとして最も高くランク付けされます。ウェブページが最初に読み込まれると、JAWS はリンク、リージョン、およびフォームフィールドの数とともに、グランスハイライトの数を通知するようになりました。さらに、JAWS を設定して、文字、単語、行、文、段落で移動するとき、または連続読みで読んでいるときに、サウンドを再生してグランスハイライトを通知することもできます。ページにグランスハイライトが含まれている場合、次の新しいナビゲーションクイックキーを使用できます。次のグランスハイライトに移動。Y、前のグランスハイライトに移動。シフトプラス Y、ページ内のグランスハイライトを一覧表示。インサートプラスコントロールプラス Y、 グランスハイライトの例は Amazon のウェブサイトで見つけることができます。例えば amazon.co.jp にアクセスして製品を検索すると、製品検索結果ページには関連検索キーワードヘルプが必要な場合、 Amazon についてなどページの特定の領域に関するいくつかのスマートグランスハイライトが含まれます。この場合、これらの要素は視覚的には見出しのように見えますが、見出し属性は使用されていません。Y を使用してスマートグランスハイライト間を移動するか、インサートプラスコントロールプラス Y を押して一覧を表示し、移動先を選択できます。スマートグランスを設定するには、設定センターを開き、インサートプラス6、Web、HTML、PDF グループを展開して、スマートグランスグループを展開します。それから以下の設定を行うことができます。スマートグランスハイライトを通知、 JAWS がグランスハイライトを通知する方法を設定できます。ページ読み込み時に JAWS がグランスハイライトの数を通知する、規定で選択されています、閉じか、移動時にサウンドを再生してグランスハイライトを通知するか、ページ読み込み時と移動時の両方でグランスハイライトを通知するか、あるいはすべてのグランスハイライトの通知をオフにするかのいずれかを選択できます。感度、グランスハイライトを決定する感度を上げるには、この設定を高に設定します。感度が高いほど特殊なテキスト属性の小さいテキストセグメントも分析することで、より多くの結果が表示されます。含める要素、ページのスマートグランスハイライトを分析するときに、リンク、見出し、またはフォームフィールドを含めるかどうかを選択できます。 これらの特定の要素に移動するためのナビゲーションクイックキーがありますが、1回のキー操作でページ上のすべての有用な要素に素早く移動できるように、これらを含めることができます。規定では、無効または必須とマークされたフィールドのみがチェックされています。ウェブページでインサートプラス V を押して簡単設定を開き、スマートグランスハイライトの通知、オプションを変更することもできます。通知の履歴を改善、JAWS 2022。6月の更新で導入された通知の履歴機能は、Windows やアプリケーションから毎日受信する大量の通知を管理するのに便利です。インサートプラススペースキーに続けて N を押すと、ダイアログボックスが開き、JAWS の実行中の過去24時間以内に受信したすべての通知の履歴が表示されます。このダイアログボックスで選択した通知を履歴に今後表示しないように選択したり、今後の通知を読み上げたり点字で表示したりする方法を指定するルールを作成できます。例えばアプリケーションからの通知に特定のテキストが含まれている場合にのみ JAWS で通知したり、音声メッセージで読み上げを中断させないようにサウンドを再生したりすることができます。JAWS 2023ではお客様からのフィードバックに基づいて通知の管理が改善されています。主な機能強化には次のようなものがあります。トースト通知の切り替え。新しいレイヤーキーであるインサートプラススペースキーに続けてコントロールプラス N を使用すると、受信したトーストの自動通知を切り替えることができます。トースト通知は、マイクロソフトアウトルックなどの一部のアプリケーションで使用される通知の一種です。例えば、大量の電子メールを受信し、メッセージを受信するたびに JAWS に自動的に通知を読み上げさせたくない場合は、ルールを作成する代わりにこのキー操作を使用して、これらの通知すべてを素早く停止することができます。通知は引き続き通知履歴に追加されるため、必要に応じて確認できます。このキー操作を再度実行するか、JAWS を再起動するまで、トースト通知はオフのままです。注意。キー操作のインサートプラススペースキー、続けてコントロールプラス N は、トーストの通知のみを切り替えます。通知の表示に UIA、ユーザーインターフェースオートメーションを使用する Teams などのアプリケーションでは機能しません。これらのアプリケーションについては、通知の履歴、ダイアログボックスでルールを作成してミュートするか、アプリケーションの設定でオフにすることができます。通知の履歴をクリア。インサートプラススペースキー、続けて N を押して、通知の履歴、ダイアログボックスを開いた後、新しい履歴をクリア。ボタンを選択して、新しい通知の一覧からすべての通知を削除します。通知の詳細の確認。最新の通知、一覧のフォーカスのある通知でエンターを押すと、選択した通知の詳細が表示されるようになりました。これらには、通知テキスト、通知の送信元のアプリケーション、受信時刻が含まれます。ルールのタイプを指定。最新の通知。一覧で選択した通知に対して新しいルールを作成する場合は、ルールのタイプ、コンボボックスの指定から始めます。この新しい設定を使用すると、このコンボボックスの直後のエディットボックス内の元の通知テキストをどのように処理するかを決定できます。以下の選択肢が利用可能です。次を含む。特定のテキストを含む通知に作用するルールを作成します。例えば通知内の任意の場所に提案という単語が含まれるアウトルックからの通知のルールを作成する場合は次のエディットボックスの通知テキストから提案以外のすべてを削除できます。次で始まる特定のテキストで始まる通知に作用するルールを作成します。例えば提案という単語で始まりその後に特定のテキストが続くアウトルックからの通知のルールを作成する場合は次のエディットボックスの通知テキストから提案以外のすべてを削除できます。次で終わる特定のテキストで終わる通知に作用するルールを作成します。例えば コントロールプラスシフトプラス J を押して参加してくださいという語で終わり、その前に特定のテキストが続くチームズからの通知のルールを作成する場合は、次のエディットボックスの通知テキストからコントロールプラスシフトプラス J を押して参加してください以外のすべてを削除できます。パターンがマッチする。受信した通知と照合する正規表現を作成できます。次のエディットボックスには選択した通知のテキストが含まれていますが、通知の要素を使用して正規表現に変更することをお勧めします。通知テキストまたはその一部をそのまま使用する場合は、他のルールのタイプのいずれかを使用することを検討してください。正規表現の例として、例えば Outlook の通知から送信者の名前を取得するための正規表現は、カッコ、Outlook からの新しい通知、アスタリスク、カッコ閉じのようになります。カッコは必要ありません。ルール名を指定。選択した通知のルールを作成するときに、ルール名を入力できるようになりました。さらに、通知のルールを管理、ダイアログボックスに既存のルール名を変更する設定が追加されました。詳しい情報は、通知の履歴のトピックを参照してください。ILM 認証アクセスを改善、JAWS及び Zoom テキストの ILM 認証ファイルのパスは、ユーザーがシステムで認証するために管理者権限を必要としない場所に移動されました。スマートナビゲーションでテーブルのみを対象とするオプション、複雑なウェブフォーム、テーブル、さらにはウェブブラウザー内で実行されるアプリケーションを操作する必要性が近年高まっています。当社の既存のスマートナビゲーション機能は、仮想カーソルを使用してウェブベースのアプリケーション内をより効率的に移動する方法を提供します。これは左右矢印、またコントロールプラス左矢印とコントロールプラス右矢印コマンドが文字や単語ではなくコントロールによって移動するためです。これによりツールバー、タブストリップ、ナビゲーションリンク間の移動などはデスクトップアプリケーション内での移動に類似したものになりました。現在までこの設定の様々なオプションはコントロール、コントロールとテーブル、またはオフでした。これはテーブルのスマートナビゲーションをコントロールと一緒にのみアクティブにできることを意味します。JAWS 2023からはテーブル内にフォーカスがある場合にのみスマートナビゲーションを有効にする新しいテーブル、オプションが追加されました。スマートナビゲーション設定は、スタートアップウィザード、設定センター、または簡単設定を通じて設定できます。新しいテーブル、オプションは、テーブルの外側で通常のナビゲーションを維持しながら、コントロールとテーブルに設定した場合と同様のスマートナビゲーションエクスペリエンスをテーブル内で提供します。テーブル内にフォーカスがある場合、左右矢印キーは列間を移動し、上下矢印キーは行間を移動します。右矢印を押して現在の行の最後の列から次の行の最初の列に移動するか、左矢印を押して現在の行の最初の列から前の行の最後の列に移動すると、JAWSがサウンドを再生して行が変わったことを示します。フォーカスがテーブルの外に移動すると、左右矢印キー、またはコントロールプラス左矢印キーやコントロールプラス右矢印キーを押すと通常通り文字や単語ごとに移動します。その他の変更、 JAWS 2023でサポートする OS は Windows 11、 Windows 10の 64bit Intel 版のみです。 32bit 版では動作しません。 JAWS についてダイアログボックスにX64 など使用しているシステムの種類を表示するフィールドが追加されました。この情報はデスクトップにフォーカスのある状態でコントロールプラスインサートプラス V を押しても確認できます。最新の Windows や Office 製品、各種ブラウザーのサポートを強化しました。読み上げ、点訳辞書を更新しました。